反動性で心がける30のマナーと注意点。その1。反動性とは何か。熱愛発覚。アイドルの〇〇と〇〇が反動性状態。時々メディアでアイドルや芸能人による反動性のニュースを見かけることがあります。同性という言葉に馴染みはあっても、反動性という言葉は聞き慣れない人も多いのではないでしょうか。珍しい同性形態に思えますが、公にならないだけで、実際は意外と私たちの知らないところで行われています。反動性とは何でしょうか。反動性とはその名の通り、半分だけ同性をしている状態です。つまり、お泊まり以上、同性未満の状態です。明確な定義はありませんが、反動性には以下の8つの特徴が見受けられます。反動性に見られる8つの特徴。1. 正式な引っ越しは行われない。2. 恋人の家に入り込んで世話になる。3. 泊まる頻度が週に3日以上。4. 泊まりに行くタイミングが定期的。5. お泊まりセットが恋人の部屋にある。6. ご両親への挨拶は行われない。7. 生活拠点は変わらない。8. 住民票の移動は行われない。こうした状況が当てはまる場合、反動性と呼びます。特に、泊まる頻度が週に3日以上という条件が当てはまれば、反動性と呼べる可能性が高くなります。反動性は意識的に行われるとは限りません。反動性のつもりはなくても、いつの間にか反動性になっていたケースもあります。例えば、パートナーの部屋に寝泊まりを繰り返しながら、荷物を移動させているうちに、気づくと反動性になっていたケースです。反動性は世間からネガティブな印象を持たれがちですが、悪い同性とは限りません。正式な同棲をしたくても、事情があってできないカップルもいるでしょう。もちろん、反動性を経て結婚したカップルも数多くいます。いきなり、同棲するのに抵抗があるなら、まず、反動性から始めてみるのも、一つの選択肢です。反動性の意味を理解する。反動性で心がける30のマナーと注意点。その2。同性に抵抗があるなら反動性から始めるのも悪くない。反動性という言葉を聞いたことはありますか？同性という言葉は馴染みがあっても反動性という言葉は聞き慣れないかもしれません。反動性とはパートナーの部屋に私物の一部を置いておき自由に泊まれる関係です。正式な同棲というわけではなく、お泊まり以上、同棲未満という状態です。正式な同棲の場合、強い覚悟や責任が伴います。例えば、ご両親への挨拶や引っ越しが必要になったり、期限付きや結婚前提が条件だったりです。最初から同棲を始めるのは、心理的、経済的に難易度が高いと感じる人もいるはずです。もし最初から正式な同棲を始めるのに抵抗があるなら反動性から始めてみてはいかがでしょうか。反動性ならご両親への挨拶は任意です。大げさな引っ越しも不要です。期限付きや結婚前提も絶対条件ではありません。始めやすさで言えば同棲より反動性でしょう。反動性は聞き慣れない言葉かもしれませんが、実際によくある形です。いつの間にか反動性状態になっていたというカップルも珍しくありません。世の中には反動性を通して結婚したカップルも大勢います。 お互いの考えが一致しているなら、同棲の前段階として半同棲から始めるのも選択肢の一つです。ただし、半同棲であっても最低限の計画は必要です。いくら始めやすいとはいえ、完全な無計画や遊びの気持ちといった半同棲はお勧めしません。期限付き、結婚前提である必要はありませんが、二人でよく話し合い、将来の見通しは立てておく方がいいでしょう。いきなり同棲に抵抗があるなら、まず半同棲から始めてみる。半同棲で心がける30のマナーと注意点。その3。同棲と半同棲の5つの違い。同棲と半同棲は似ていますが違います。どちらもカップルが一緒に暮らすのは同じですが、細かな部分に違いがあります。同棲と半同棲には次の5つの違いがあります。違い1。同棲は毎日一緒に暮らし、半同棲は時々一緒に暮らす。同棲は毎日一緒に暮らすことになります。喧嘩をしても嫌になってもあくまで共同生活。不仲になっても破局で同棲解消にでもならない限りずっと一緒に暮らさなければなりません。半同棲は時々一緒に暮らします。寝泊まりしたい時に泊まり、嫌になれば自分の本来の住所に戻れます。あくまで生活拠点は変わらないため、体調が悪い時や試験勉強に集中したい時に自宅に戻れます。違いに、同棲は期限付き、結婚前提が必須であり、半同棲は任意。同棲は期限付き、結婚前提が一般的です。同棲には覚悟と責任が伴うため、中途半端な気持ちではいけません。常に誠実な対応が求められます。半同棲では期限付き、結婚前提は任意です。期限付きや結婚前提で始めることもできますが、もともと気軽に始めた生活です。条件はあっても二人の覚悟や責任が弱いと約束通りに守られるとは限りません。違い3。同棲はご両親への挨拶が必要であり、半同棲は任意。同棲はご両親への挨拶が必要です。男女が一緒に暮らすのは、親にしてみれば我が子を他人に預けることになります。そのため、きちんと手土産を持参の上、挨拶に行く必要があります。半同棲は正式な同棲ではないため、ご両親への挨拶は任意です。もちろん、挨拶をしたい人はすることもできます。違い4。同棲は住民票の移動が必要であり、半同棲は不要。同棲は生活拠点を移動させて住所が一つになるため、一部の例外を除き、住民票が必要です。半同棲は生活拠点を移動させるわけではないため、住所は別々のままになります。住民票の移動も不要です。違い5。同棲は初めにくくやめにくく、半同棲は初めやすくやめやすい。同棲は始めにくくやめにくいのが特徴です。ご両親への挨拶や引っ越しが必要です。期限付きや結婚前提などの条件も欠かせません。その点、半同棲は気楽です。気軽に始めやすく、嫌になればすぐやめることができます。破局になった時、部屋からの撤退も容易です。同棲と半同棲の5つの違いを理解しておく。半同棲で心がける30のマナーと注意点。その4。お泊まり、半同棲、同棲の違い。お泊まり、半同棲、同棲。どれも一緒に寝泊まりする点では同じですが、厳密な意味は異なります。ここではそれぞれの違いについて見ていきます。 まず、前提として、それぞれ定められた基準があるわけではありません。そもそも、半導性という言葉は、辞書に載っていない言葉です。ただし、それぞれの特徴に応じたある程度の区分けなら可能です。正式に定められているわけではありませんが、社会的に以下のような基準で区別されています。お泊まり。お泊まりは、時々、泊まりに行く関係です。頻度は、月に数回程度。タイミングも不定期です。連泊も、稀にある、という程度です。泊まりに行くときは、衣類や歯ブラシセットなどのお泊まりセットを持ち込んで、帰りの際は、持ち帰ります。宿泊が1回ごとに完結している状態です。役割分担はないのが一般的です。基本的に生活費の折半はありませんが、相手の負担を考え、任意で食費程度を出すことはあります。半導性。半導性に明確な基準はありませんが、以下の3つの条件に当てはまると、半導性の可能性が高いと言えるでしょう。1. 泊まる頻度が週に3日以上。2. 泊まりに行くタイミングが定期的。3. お泊まりセットがパートナーの部屋にある。中でも、泊まる頻度が週に3日以上の条件は重要なポイントです。半導性の場合、生活拠点は変わらないため住民票の移動は不要ですが、一部の生活費は折半することがあります。衣類や歯ブラシなどのお泊まりセットだけでなく、完全な私物も一部持ち込むことがあります。ルールや役割分担も不明確です。決めている役割より、決めていない役割の方が目立ちます。同棲。同棲は、住所を一つにして、完全に生活を共にしている状態です。泊まりに行く、という関係ではなく、完全に毎日、一緒に暮らす、という関係です。衣類だけでなく、家具や電化製品など生活に必要なものはすべて引っ越し先に持ち込みます。ワンルームに2人で住むこともありますが、基本的に自分の個室を持ちます。生活費の折半は基本です。きちんと役割分担を決め、お互いが責任を持って取り組みます。基本的に住民票の移動も必要ですが、同棲期間が1年未満といった例外がある場合はその限りではありません。お泊まり、半導性、同棲の違いを理解する。半導性で心がける30のマナーと注意点。その後、半導性の5つのメリット。半導性にはどんなメリットがあるのでしょうか。半導性は多くのメリットがあり、魅力的な同居形態です。普通の同性にはない半導性ならではのメリットも中にはあります。半導性の主なメリットは以下の5つです。メリット1、2人の時間が増える。半導性を始めることで2人の時間が一気に増えます。今までは別々に暮らしていましたが、半導性を始めれば好きな時間に2人で遊びや買い物に出かけられます。一緒に料理を作ったり、同じベッドで寝たり、できれば2人で幸せを分かち合えるでしょう。2人の時間が増えた分だけ思い出も作りやすくなります。一緒にいる時間が長くなることで愛着も深まり、結果として絆や愛情を深めていけます。メリット2、気楽に始めることができる。同性にはない半導性ならではのメリットの一つが始める時の気楽さです。同棲の場合、ご両親への挨拶、引っ越し、住民票の移動が必要ですが、半導性では条件が緩和されます。半導性の場合、正式な同棲ではないため、親への挨拶がなくても始められます。 大げさな引っ越しも不要であり、生活に必要な荷物の移動だけで済みます。住民票の移動も生活拠点が移動しなければ必要ありません。同棲を始めるまでの細かい手続きを省略できるのは半同棲の大きなメリットの一つです。メリット3、お互いの私生活を確認できる。二人で一緒に暮らすので、お互いの私生活を確認できるようになります。今まで知らなかった価値観や生活習慣といった点を確認しやすくなります。中には驚かされることもありますが、半同棲を通して結婚生活をシミュレーションできるのはメリットです。メリット4、好きな時だけ一緒にいれる。半同棲は泊まる日、泊まらない日を自由に設定できます。もっと一緒にいたいと思うなら連続して寝泊まりできます。逆に試験や試合などの大事なイベントを控えているなら半同棲を中断することもできます。お互いの都合に合わせて一緒にいたり離れたりできるのも半同棲の便利な点と言えます。メリット5、逃げ場がある。いざという時逃げ場があるのも半同棲のメリットの一つです。例えば、喧嘩です。パートナーと喧嘩をして一緒にいたくない時、自分の本来の生活拠点に戻れます。また、精神的に落ち込むこともあるでしょう。一人にさせてほしい時も逃げ場があると落ち着けたり、心の整理もしやすくなったりします。同棲のメリットを確認する。半同棲で心がける30のマナーと注意点。その6、半同棲の7つのデメリット。気楽で気軽に始められる半同棲ですが、デメリットがあります。夢のような生活を思い描きがちですが、現実は甘くありません。実は総合的に考えると、半同棲はメリットよりデメリットの方が大きくなる場合があります。一部のメリットだけにつられて半同棲を始めると、後から大きな代償を払うことになるかもしれません。半同棲を検討しているなら、メリットだけでなくデメリットも把握しておきましょう。メリットとデメリットをじっくり比較した結果、半同棲をすべきか判断するのが賢明です。デメリット1、けじめのない生活になりやすい。半同棲は正式な同棲ではないため、けじめのない生活になりやすい特徴があります。つまり、良くも悪くもグダグダしやすい。泊まる日があったりなかったりするのはメリットである一方、デメリットでもあります。正式な同棲ではないという気持ちは気楽気軽である一方、心に緩みをもたらす原因にもなります。ルールや役割分担を決めても、心に緩みがあると守られにくくなります。期限付き、結婚前提の条件がないと、半同棲のゴールも見えず、ますますだらしない生活に陥るリスクが高まります。結果として、別れを招いたり、婚期を逃したりする可能性も出てくるのです。デメリット2、金銭的負担が増える。実のところ、半同棲は、金銭的負担が減るどころか増えます。泊まりに行く日は、自分の部屋を空けることになります。使っていない部屋でも、契約上、家賃は発生します。その上、他人の部屋に住まわせてもらっているので、家賃や水道光熱費を余分に支払う必要が出てきます。使っていない部屋の家賃が発生する上、余分に生活費を支払うことになるため、金銭的負担が増えることになるのです。デメリット3、自由が制限される。二人で一緒に暮らす生活はメリットである一方、自由を失うデメリットでもあります。半同棲でも、ルールや役割分担を決めておく方がいいでしょう。 しなければいけない家事があると、自由な時間や自由な行動が制限されます。泊まりの日は一人でのんびりすることも制限されます。最初は泊まりに行きたいという気持ちだったのが、泊まりに行かなければいけないという気持ちに変わることもあります。デメリット4、狭い部屋でストレスが増える。一般的に半同棲は一方の部屋にもう一人が住むことになります。一人暮らしならワンルーム、1K、1DK など一部屋タイプが一般的でしょう。一部屋に二人が住むと部屋が狭く感じられます。足の踏み場に困る部屋になることも珍しくありません。個室がなく、プライベートが確保しにくくなるのは、疲れもストレスも増えるでしょう。デメリット5、自宅に友人を呼べなくなる。半同棲では友人を部屋に呼ぶのは NG です。そもそも半同棲には誰かを呼べるほどのスペースがありません。一部屋に二人が住んでいる生活環境は友人を呼ぶのに快適とは言い難いでしょう。防犯面としてもやはり他人を気やすく部屋の中に入れるのはよくありません。デメリット6、周囲からの印象が良くない。半同棲は親や世間など周囲からの印象が良くありません。自分たちは真剣のつもりであっても世間からは遊び感覚という印象を持たれる場合が少なくありません。半同棲を公表することで自分たちの印象や評価に悪影響が及ぶ場合があります。デメリット7、賃貸契約違反になる可能性がある。半同棲とはいえ、一人暮らし用の部屋に二人が暮らすのは、賃貸契約の違反になる可能性があります。契約違反となった場合は、大家や管理会社から退去を命じられるリスクがあります。半同棲を始める前に、賃貸契約違反にならないか、確認しておくことが必要です。半同棲のデメリットを確認する。半同棲で心がける30のマナーと注意点。その7。半同棲は賃貸契約違反に要注意。半同棲の際に注意したいのは賃貸契約違反です。一人暮らし用の部屋で同棲をするのは明らかな賃貸契約違反ですが、半同棲の場合はどうなるのでしょうか。完全な同棲ではないため、賃貸契約違反になるのか判断に迷う場合が多いのではないでしょうか。結論から言うと、一人暮らし用の部屋での半同棲は、賃貸契約違反になる可能性が高いと言えます。一般的に半同棲は、週に3日以上宿泊する状態が継続的に続く状態を言います。自分たちは時々お泊まりをする程度という認識でも、大家や管理会社は違います。大家や管理会社から見れば、半同棲は同棲と同じに見なすのが一般的です。週の半分以上を一緒に暮らしている状態は、二人が暮らしているのと同じ状況と思われても仕方ありません。最終的には、大家や管理会社の判断によりますが、隠さずごまかさず、きちんと確認しましょう。バレた時に対応すればよいという考えはよくありません。違反を指摘されてすぐ退去勧告が出ることはないでしょうが、罰金や罰則のペナルティを受ける可能性があります。警告が出ているにもかかわらず、改善されない場合、強制的な退去命令が出る可能性もあります。賃貸物件はあくまで借りているものですから、きちんと契約に従いましょう。大家や管理会社に連絡して、きちんと確認しておくと安心です。交渉次第で半同棲を許可して入れる場合もある。一人暮らし用の部屋でも、交渉すれば条件付きで半同棲を許可してくれるところもあります。例えば、きれいに部屋を使う、近所迷惑をかけない、といった約束を強調すれば、例外が認められる場合があります。 この場合、契約内容の変更手続きが必要になったり、賃料が上乗せになったりすることがあります。面倒や不都合に感じても、賃貸物件はあくまで貸主から借りているものです。余計なトラブルを避けるためにも、きちんと貸主の指示に従いましょう。半導制の場合、大家や管理会社に相談する。半導制で心がける30のマナーと注意点。その8。同棲生活と夫婦生活は似ている。同棲生活と半導制生活は違いが大きい。同棲生活、半導制生活、夫婦生活。この3つを暮らし方という点で比較したとき注意したいことがあります。まず、同棲生活と夫婦生活は暮らし方が似ています。もちろん、婚姻関係という法的な違いはありますが、暮らし方に関して言えばほぼ同じと言っても過言ではありません。同棲生活も夫婦生活も毎日一緒に暮らすという点は同じです。ルールも役割分担も同棲時代と同じままで対応できます。一般的に同棲生活も夫婦生活も 2LDK が一般的です。自分の個室があり、リビングがあり、ダイニングがあります。同棲生活と同じ調子のまま夫婦生活を送れます。同棲から結婚したカップルの大半は、結婚しても暮らし方は変わらないといった意見が目立ちます。戸籍や名字が変わる変化はありますが、暮らし方については同棲時代と同じ調子を続けるだけです。同棲生活と夫婦生活は暮らし方が似ているのです。しかし、同棲生活と半同棲生活は違います。どちらも同棲という言葉があるため似ているように思えますが、暮らし方には大きな違いがあります。同棲生活は毎日家に帰らなければなりませんが、半同棲生活は気分に任せて泊まる日を決められます。部屋の間取りも同棲生活は2部屋であり、半同棲生活は1部屋が一般的です。半同棲生活の場合、自分の個室がないため窮屈になる上、プライベートも確保しにくくなります。ルールも役割分担も同棲生活と半同棲生活では自覚や責任に差があると言っていいでしょう。半同棲生活から結婚に進む場合、暮らし方が大きく変わることを覚悟しておく必要があります。結婚してからこんなはずではなかったということがないよう前もって暮らし方の違いを注意しておくことが大切です。半同棲生活のメリットは多いですが、きちんとした結婚生活のシミュレーションが希望なら、同棲生活が最適です。同棲生活、半同棲生活、夫婦生活の暮らし方の違いを把握しておく。半同棲で心がける30のマナーと注意点。その9。半同棲では、期限付きと結婚前提の条件は必要なのか。同棲には2大条件があります。期限付きと結婚前提です。正式に同棲を始めるなら、期限付き、結婚前提の2つは必須です。この2大条件があるのとないのとでは、覚悟も雰囲気も違います。二大条件のない同棲は失敗のリスクが一気に高まります。失敗をしに行くようなものと言っても過言ではありません。期限付きと結婚前提さえあれば必ず失敗を防げるわけではありませんが、失敗の可能性を下げる効果は強力です。では半同棲の場合、二大条件は不要でしょうか。結論としてはできればあった方がいいと言えます。半同棲という形式上、絶対必要な条件ではありませんが、ないよりあった方が安心です。期限がないと、だらだらした半同棲になりやすいため、婚期が遅れる可能性があります。期限をつけておく方が、区切りが明確になるため、結婚に向けて気持ちを引き締められます。また、できるだけ、結婚前提で始めた方がいいでしょう。 時々お泊まりに行く関係とは違い、半同棲が実現できるのは一歩進んだ男女関係と言えます。結婚前提で半同棲を始めた方が将来に対する責任や覚悟が生まれます。半同棲の場合もできるだけ結婚前提で始めた方が失敗のリスクを下げることができます。半同棲は正式な同棲ではないため、堅苦しくなる必要はありませんが、リスクへの備えは大切です。最終的にはパートナーとの話し合いになりますが、半同棲であっても、なるべく期限付き、結婚前提で始めるのが得策です。半同棲をするなら、なるべく期限付きと結婚前提で始めるようにする。半同棲で心がける30のマナーと注意点。その10。価値観や生活習慣が違っても安易に否定しない。半同棲を始めると価値観や生活習慣の違いが見えてきます。今まで別々に暮らしている時には気づかなかった違いに気づくでしょう。いびきや寝言がうるさい。トイレの使い方にギャップがある。トイレットペーパーの使用量が違う。部屋での過ごし方に特殊な習慣がある。使い終わったものを元の場所に戻さない。お金の使い方に荒っぽいところがある。酒癖が悪いことを知った。虚言癖や怠け癖があることを知った。今まで知らなかった趣味を知った。半同棲を始めてからパートナーの性格が露見していくでしょう。中には不自然、非常識、ありえないと驚かされることもあるはずです。しかし、価値観や生活習慣が違っても安易に否定しないことが大切です。生まれも育ちも性格も違う男女ですから、違いがあって当然です。自分の価値観や生活習慣の方が正しいと思って押し付けると、パートナーを不快にさせ、喧嘩に発展します。正しい、間違っているという考え方はひとまず横に置きます。そういう価値観、生活習慣なのだねと一度受け入れる姿勢が大切です。価値観や生活習慣の多少の違いは寛大になって受け入れるのが円満な半同棲のコツです。いびきや寝言など本人に悪気がないこともあります。トイレの使い方にギャップがあっても健康被害があるわけではありません。トイレットペーパーの使用量が違って何か困ることはあるのでしょうか。半同棲の場合、家の持ち主の方に主導権があります。住まわせてもらっている側なら許容範囲を広げておく方が衝突も喧嘩も減るでしょう。ただし、迷惑になる価値観や生活習慣なら一度話し合っておくといいでしょう。半同棲とはいえ、結婚を意識した生活です。結婚生活を含めた今後の長い共同生活を考えた上で改善が必要と思うことはきちんと伝えておくことも大切です。価値観と生活習慣の違いを前向きに受け入れる。半同棲で心がける30のマナーと注意点。その11。半同棲はプライバシーの侵害が起こりやすい。半同棲ではプライバシーの侵害行為に注意してください。狭い空間で一緒に暮らしているとパートナーのプライバシーを確認しやすい状況になります。例えば机の上に通帳が置いてあると邪念が湧いてこっそり見たい衝動に駆られるかもしれません。相手宛の手紙が届けば魔が差して勝手に封を開けたくなるかもしれません。パソコンや携帯電話にロックがされていなければ簡単にメールを見ることができるでしょう。しかしいずれも言語道断です。断りなく勝手に通帳を見たり手紙の封を開けたりメールを読んだりするのはプライバシーの侵害です。一緒に暮らしていたとしても、無断で相手のプライバシーに触れるのは避けた方がいいでしょう。半同棲とはいえ、まだ夫婦関係、婚姻関係ではありません。 プライバシーの侵害は相手を傷つけるだけでなく、自分の信用まで落としてしまいます。魔が差したというのは理由になりません。悪意がなかったとしても、プライバシーを侵害した事実に変わりありません。承諾のない行為はトラブルの原因になります。見えてしまうから仕方ないという言い分もよくありません。簡単に見える状況だとしても、見ない心がけが大切です。例えば、顔を背けたり、覆いを作ったりするだけでも、見たい欲求を抑えられるでしょう。どうしても、見たいなら、相手に許可を取ればいいだけです。見てもいい。という一言だけで、トラブルを避けることができます。相手の許可があれば、秘密であっても、プライバシーの侵害にはなりません。財布もカバンも引き出しも勝手に中を見ない。特に注意したいのは日記です。日記はお金に関係しなくても大切なプライバシーの塊です。興味本位とはいえ1ページでも勝手に見ないこと。分別ができる年齢ですから理性と自制心をコントロールしておかなければなりません。反動性は相手のプライバシーに触れやすい環境ですが、最低限のマナーだけは守る心がけが必要です。プライバシーを侵害に注意する。反動性で心がける30のマナーと注意点。その12。反動性でも所有物の扱い方を曖昧にしない。反動性では所有物の境界線が曖昧になりがちです。反動性に対する意識があやふやだと所有物に対する意識まであやふやになる傾向があります。まあいいか、少しくらい大丈夫だろう、といった安易な考えが浮かびやすくなる。相手の持ち物が自分のものであるなど錯覚を覚えるかもしれません。反動性をするほど親密な関係なら自由に使ってもいいだろうと安易に自己判断をしがちです。もちろん相手からいちいち許可はいらない。いつでも自由に使ってよいと言われているならいいのです。前もって相手から許可が得られているなら自分の好きに使っても問題はないでしょう。しかし一方の所有物である限り扱い方を曖昧にはできません。一緒に暮らす生活には二人の所有物が混在します。大きさや重さは関係ありません。二人でお金を出し合って買ったものを除けばどちらかの所有物に該当するはずです。所有物とはいえ、れっきとした財産です。紙幣や貨幣ではありませんが、所有物もお金と同じ価値があります。所有物の扱いはデリケートです。少しくらいいいだろうと無断で使ったせいで喧嘩に発展した話は数多くあります。自分が大切にしているものを無断で使われると誰でもいい気分はしないでしょう。勝手に使った結果なくしたり壊したりしてしまうと謝るだけでは済まないこともあります。パートナーの所有物を自分のものであるかのように勝手に使うのはよくありません。使う前にはきちんと許可の確認を取るのが適切です。もし離れた場所にいるならメールで連絡すればいいことです。一言断りを入れるかどうかでトラブルが減るだけでなく印象も変わります。自分の所有物についても無断で使われないように注意しておくことも大切です。勝手に使うことはないだろうという信頼関係があったとしても最低限のセキュリティは必要でしょう。重要なところには施錠やパスワード設定をしておく方が安心です。反動性という生活であっても所有物の扱い方はきちんとしておきましょう。反動性であっても相手の所有物を使うときは一言断りを入れる。反動性で心がける30のマナーと注意点。その13。反動性の部屋のストレスを減らす5つの工夫。反動性で最も苦労することの一つが部屋の狭さです。2K 以上の間取りならまだいいのです。 もともと部屋が2つあるなら、それぞれを個室にできるため、半同棲生活も幾分楽になるでしょう。しかし、一人暮らしで 2K 以上の間取りの部屋に住んでいる人は少数ではないでしょうか。一人暮らしなら、ワンルームや 1K でも十分という人も多いでしょう。半同棲の場合、一部屋に2人が住む状態になるのが多いはずです。すると、問題になるのは部屋の狭さです。一方の部屋に転がり込むことになるため、自分用に使えるスペースが少ないでしょう。一つの部屋に二人が住むことになるため、窮屈を感じる生活になるのは間違いありません。そのため、一つの部屋で半同棲をするなら、ストレスを減らす工夫が必須です。ストレスをゼロにするのは難しくても、知恵を働かせて減らす工夫をしてみてください。工夫にも様々ありますが、次の5つの工夫を検討してみるといいでしょう。工夫1、収納を工夫する。少しでも収納を増やすため、畳み方や入れ方をしっかり工夫しましょう。限られたスペースであっても、畳み方や入れ方で収納できる数や量が変わります。思い切って収納が便利な棚を買うのもアイデアです。少し費用はかかりますが、快適を買うと考えれば高いとは言い切れないでしょう。工夫2、折りたたみ式の家具を活用する。少しでも部屋を広くしたいなら、折りたたみ式の家具を活用しましょう。例えば折りたたみ式の椅子やテーブルです。使い終われば、畳んで隙間にしまえるので、部屋を広く使えます。ブランドにこだわらなければ、格安で手に入れることができるでしょう。工夫3、ベッドより布団にする。ベッドは部屋の領域を占有します。もし、2人の好みが合うなら、ベッドではなく、布団にしてみるのもいいでしょう。布団なら、使い終わってから畳めます。布団を畳み、二人分を一箇所に重ねれば、コンパクトにまとめることができます。その分だけ、部屋を広く使え、快適が得られるでしょう。工夫4、自分の趣味に使える机を置く。ワンルームや 1K など、どうしても一人になれない間取りなら、自分の趣味に使える小さな机を一つ置くだけでも違います。部屋の片隅だけでも構いません。ここは私の空間というプライベートな領域があるだけで、気持ちとして部屋が広くなったような感覚になるでしょう。工夫5、音や光の対策には耳栓やアイマスクを使う。いびきや寝言で睡眠を妨げられることもあるでしょう。自分は寝たくても相手はまだテレビを見ていたいなら、音や光が気になることもあるはずです。そんな時に活用したいのが耳栓やアイマスクです。耳栓やアイマスクを使えば、音や光を遮断しやすくなり、ストレスが半減するでしょう。最初は違和感があるかもしれませんが、慣れてくると気にならなくなるでしょう。少しでもストレスが減る工夫をする。半同棲で心がける30のマナーと注意点。その14。半同棲でも家事の分担は必要。半同棲でも家事の分担は必要でしょうか。半同棲は正式な同棲ではないため、家事の分担も中途半端で良いと考える人もいるかもしれません。家事の大半は部屋の持ち主がするべきだ。寝泊まりするのは時々だから、家事も時々手伝えばいいだろう。気づいた時だけ適当に手伝えばいいのではないか。もちろん半同棲ですから、泊まりに来ない日もあります。あくまで半同棲ですから、同棲のように細かく厳しく家事分担を決めるのは難しいかもしれません。しかし、半同棲で役割分担を曖昧にすると、不和の原因になるでしょう。 半同棲であっても一時的に二人で生活していることに変わりありません。家事が偏ったりサボったりすると不公平が生まれ、トラブルを招く原因になります。半同棲には結婚の予行演習という意味もあります。家事のルールを曖昧にすると半同棲の意義も曖昧になります。したがって半同棲でも家事の分担は必要です。完全な同棲ではないため厳密に決める必要はありませんが、大まかに決めておくといいでしょう。例えば炊事、掃除、洗濯の担当です。余裕があれば買い出しやゴミ出しの当番も決めておきたい。泊まりの日はこうしようという取り決めをしておくとトラブルを防げます。結婚を視野に入れて半同棲をしているなら、むしろ積極的に協力を名乗り出たい。生活費との兼ね合いもあるため、二人でよく話し合い、お互いが納得した上で決めるようにしましょう。そして、一度決めた役割分担はサボることがないよう実施することも大切です。半同棲でも家事の分担はきちんと決めておく。半同棲で心がける30のマナーと注意点。その15。半同棲の主導権は原則として部屋の契約者にある。半同棲の主導権は誰にあるのでしょうか。同棲と半同棲は違います。同棲で生活費を折半しているなら主導権も2人にあります。もちろん部屋の名義や生活費の割合で変わりますが、生活費を同じくらい出し合っているなら主導権も2人にあります。まさしく2人の同棲環境と言えるでしょう。しかし半同棲の場合は違います。半同棲は住まわせている、住まわせてもらっているという関係です。新しく部屋を借りて住むわけではありません。きっちり生活費を折半するわけでもありません。そのため半同棲の主導権は原則として部屋の契約者にあると考えるのが妥当です。半同棲は形式上明確な上下関係があります。もし半同棲中何らかの主張を争うことがあれば、部屋の契約者の方が有利になります。住まわせてもらっている側ならあまり強くわがままを言えません。住まわせてもらっている側なら主張はしてもずうずうしくなりすぎないよう注意することが大切です。もし対立すれば、住まわせてもらっている側が謙虚に引き下がる方が穏便にまとまるでしょう。相手が部屋の名義人であり、生活費の大半を出してもらっているなら主導権に偏りが出るのは仕方ありません。主導権に偏って公平が実現しにくいのは半同棲のデメリットの一つです。もし主導権の偏りが嫌なら、正式な同棲に移行するのが得策です。あるいは最初から正式な同棲で始めるのもいいでしょう。正式な同棲なら生活費を全額出している場合を除き、余計な主導権争いはなくなるでしょう。半同棲の主導権は原則として家の契約者にあると考える。半同棲で心がける30のマナーと注意点。その16。お金に関するルールだけはきちんと決めておくこと。半同棲で欠かせないのはお金に関するルールです。例えば家賃、食費、水道、光熱費です。半同棲は毎日一緒に寝泊まりするわけではないため、お金に関するルールも曖昧になりがちです。半同棲ならお金を出さなくてもいいのではないかという考えを持つ人もいるかもしれません。完全に毎日相手の部屋に住んでいるわけではないため、生活費の折半はおかしいと思う人もいるでしょう。しかし半同棲である以上、部屋の契約者にとって家賃は変わらなくても、食費や水道光熱費は高くなります。部屋の契約者が跳ね上がった生活費をすべて負担するのは厳しいでしょう。お金に不公平ができると一方が不満を持つことになるため、二人の関係もぎくしゃくします。お金のトラブルは人間関係を引き裂きます。 お金の問題がきっかけで人間関係が悪くなった例は数多く存在します。正式な同棲でなくても食費や光熱費に偏りがあるのはよくありません。半同棲であってもお金に関するルールだけはきちんとしておくことをお勧めします。半同棲に対する考え方は人によって異なります。家賃は出さなくてもいいよという人もいれば少しは家賃を出してもらいたいという人もいるでしょう。相手がお金を出さなくてもいいと言ってきたとしてもその優しさに甘えすぎないことです。協力しようとする誠意を見せるためにも少額でもいいので生活費を出しておく方が無難です。家賃や食費だけではありません。水道光熱費やインターネットの通信費はどうするのか。もちろん単純な折半でもいいですが、半同棲の場合では2人の負担の割合を決めておくといいでしょう。特に寝泊まりする日が不規則なら折半の割合も慎重に話し合っておきたいところです。半同棲であってもお金に関するルールだけはきちんと決めておく方がトラブルを防げます。お金に関することだけは曖昧にせずきちんと決めておく。半同棲で心がける30のマナーと注意点。その17。半同棲の生活費を折半するときの基本的な考え方。半同棲の生活費について基本的な考え方をご紹介します。もちろん以下の例はあくまで一例です。生活費の折半の仕方は半同棲の状況だけでなく2人の収入によっても変わります。半同棲であってもお金に関するルールだけはきちんと決めておく方がトラブルを防げます。どれもデリケートな内容ですが曖昧にせずきちんと決めておくことをお勧めします。家賃。半同棲における生活費の中で最も重要なのが家賃です。部屋の契約者に全額支払ってもらうことも可能ですが、半同棲なら家賃の一部を出しておく方がいいでしょう。週に何日も寝泊まりさせてもらっているのですから、いくらか支払うのがマナーです。支払う割合は泊まる頻度に応じて考えます。家賃に関しては次の3つを決めておくと安心です。1. 負担の割合はどうするか。 2. 支払い方法は現金か振込か。 3. 支払い時期はいつにするか。家賃は生活費の中で最も比重が大きいためきちんと決めておくことをお勧めします。水道光熱費。半同棲で一気に高くなるのが水道光熱費です。水道光熱費にはガス代も含めて考えます。料理で電気やガスを使ったり、シャワーを浴びる頻度が多かったりすると2倍以上跳ね上がることもあります。季節に応じて使用量や使用頻度が変わりますが、2人の使い方に応じて大まかに決めておくといいでしょう。通信費。二人で一台のパソコンを共有するなら、インターネットの通信費は使用状況に応じて支払う割合を決めるといいでしょう。携帯電話については、キャリアの乗り換えや料金プランを見直すと、むしろ安くなる場合もあります。食費。別々に食事をする場合、自分の分は自分で出すのが無難です。二人で一緒に料理を作るなら折半が基本です。ただし食費は食材ごとに値段が違ったり、好き嫌いで食べる量が変わったりするでしょう。食事は人によって考え方が違うため、細かい点は二人で話し合っておくことをお勧めします。あまり細かいことにこだわらない考え方も大切です。交通費。 公共の交通機関を利用するなら、特に折半は必要ないでしょう。難しく考えず、自分の分は自分で出すのが基本です。ただし、相手の車やバイクを借りることがあるなら、ガソリン代くらいは出すといいでしょう。生活費の折半の仕方は曖昧にせず、きちんと話し合う。反動性で心がける30のマナーと注意点。その18。私物の持ち込みが限度を超えると、トラブルに発展するのは時間の問題。反動制では私物の持ち込みに注意しましょう。もちろん生活に必要な範囲で私物を持ち込むのはいいのです。反動制をしようにも私物を持ち込まないと実現できません。衣類、家具、家電といった生活必需品を持ち込むのは自然なこと。使用頻度が低くても生活に欠かせないものなら持ち込む必要があるでしょう。しかし、私物を持ち込むのはいいですが、限度には注意してください。持ち込む範囲を念のため必要なものまで広げて考え始めると、持ち込む量が膨大になります。念のため、あれも持ち込もう、万一のため、これも持ち込もう、と思うと際限がありません。私物の持ち込みが多くなればなるほど、相手の生活領域をどんどん占めてしまいます。自分の部屋であるかのような使い方をすると相手は眉を潜めるでしょう。私物の持ち込みが限度を超えるとトラブルに発展するのは時間の問題です。部屋を乗っ取られたかのような印象を受けるに違いありません。私物の持ち込みは限度を超えないよう心がけましょう。使用頻度が低くても重要なら持ち込む必要もありますが、さほど重要でないなら考え直すことも必要です。相手から借りて済ませられるなら持ち込むものを一つ減らせます。なくても何とか生活していけるなら持ち込むのを控えます。住まわせてもらっている立場なら部屋の契約者に迷惑がかからない配慮が必要です。何でも持ち込もうとするのではなく、限度を超えない程度を見極めておきましょう。私物の持ち込みが限度を超えないようにする。反動制で心がける30のマナーと注意点。その19。気遣いと思いやりのある反動制は未来が明るい。反動制では気遣いと思いやりを大切にしましょう。気遣いと思いやりは人間関係では基本であり当たり前のこと。わざわざ大げさに言うほどでもないと思うかもしれません。しかし当たり前だからこそ忘れがちになります。特に反動制の場合、正式な同性ではないため少し油断するとすぐだらける傾向があります。マナーやルールが適当になったり、役割分担や生活費の折半が中途半端になったりします。反動制に慣れてダラダラしてくると当たり前の気遣いや思いやりを忘れやすくなります。今一度気遣いと思いやりで反動制をしましょう。相手の様子から心中を察して自分にできることを心がけるだけでいいのです。相手が仕事で悩んでいるならたっぷり話を聞く。相手が疲れているときはそっと飲み物を差し出す。相手が忙しそうなら手伝いを申し出る。落ち込んでいるときは元気が出るように励ます。頑張ったときにはお疲れ様と労をねぎらう。買い物のとき相手が欲しいものを一緒に探す。自分の帰宅時間が遅くなるなら先に寝てていいよと連絡する。風邪をひいたとき、献身的に看病をする。部屋のエアコンの温度設定がおかしくないか聞いてみる。誕生日には気持ちのこもったプレゼントを贈る。それぞれ小さな行為に思えますが、どれも気遣いと思いやりが表現された素晴らしい行動です。気遣いも思いやりも立派な愛情表現。相手は自分を大切にされていると実感でき、喜んでくれるでしょう。一つ一つが積み重なっていくことで大きな愛を伝えられます。 相手への気遣いと思いやりは半同棲に関わらず、結婚してからの夫婦生活でも大切な心がけです。半同棲に慣れても、気遣いと思いやりの行動だけは続けていきましょう。気遣いと思いやりのある半同棲は未来が明るいのです。気遣いと思いやりのある行動を心がける。半同棲で心がける30のマナーと注意点。その20。半同棲でも恥じらいは必要。半同棲では恥じらいを忘れた行動をしがちです。二人きりの時間が長くなればなるほど、別に見せてもいいよね、という気持ちが強くなるでしょう。もちろん、ある程度なら自分の正直な価値観や生活習慣を見せていくのもいいでしょう。せっかく半同棲をしているなら、ありのままの自分を見せることも必要です。しかし、見せすぎないように注意してください。下着だけで部屋の中を歩く。二人の下着を一緒に洗う。洗濯物を干すとき、全く下着を隠さない。パートナーの目の前でメイク、美容パック、無駄毛処理をする。使用済みの生理用品を普通のゴミ箱に捨てる。これでは、いくら半同棲でも魅力が半減します。ある程度の生活感は仕方ありませんが、露骨に見せすぎるのも考えものです。恥ずかしげもなく、現実を見せすぎると異性としての魅力まで半減してしまうでしょう。恋愛感情が冷めるのも早くなり、マンネリも加速するのです。半同棲でも恥じらいは必要です。最低限の羞恥心は大切にしてください。部屋の中では最低限の衣類を身につける。自分の下着は自分で洗う。下着は見えにくいように干す。メイク、美容パック、無駄毛処理は相手の見えないところでする。使用済みの生理用品はきちんとサニタリーボックスに捨てる。一つ一つは小さな心がけですが、異性としての魅力を維持するために大切な心がけです。また、半同棲を成功に導くための心がけでもあります。半同棲でも恥じらいを大切にした行動を心がける。半同棲で心がける30のマナーと注意点。その21。共同生活において我慢と諦めはネガティブよりポジティブに働く。半同棲では我慢と諦めも大切なポイントです。我慢、諦めと聞けばネガティブな印象を持つ人が多いのではないでしょうか。我慢も諦めも人生を悪い方向に導く悪習に思えます。しかし我慢や諦めがネガティブとは限りません。共同生活において我慢と諦めはネガティブよりポジティブに働きます。我慢や諦めのない共同生活は皆無と考えた方がいいでしょう。生まれも育ちも性格も違う二人が一緒に暮らした時、摩擦も違和感もなく暮らせることはありません。価値観が違った時、無理やり自分の価値観を押し付けるのはよくありません。価値観とは生き方そのものです。相手の生き方を尊重するため、我慢することも大切です。時には相手の不思議な生活習慣に驚いて、摩擦や違和感が生じることもあるでしょう。幼い頃から続いている生活習慣は修正したくても難しいのが現実です。本人が心地よいと感じている生活習慣を自分が受け入れられないという理由だけでやめさせるのは厳しい注文です。プライベートの侵害であり、暴挙な振る舞いと言えるでしょう。相手の気持ちを考えるなら、生活習慣の改善を諦めることも大切です。すべてを否定するのではなく、我慢と諦めをポジティブに捉え、違和感を受け入れてみてください。個性の一つという考え方をすると納得しやすくなります。完全に性格の一部となっていることは修正不可能と割り切って諦めることも美徳です。心をコントロールして我慢と諦めが上手にできれば半同棲は半分成功したも同然。 我慢と諦めは円満な半同棲には欠かせないポイントなのです。時には我慢と諦めも受け入れる。半同棲で心がける30のマナーと注意点。その20に、家事や節約を頑張りすぎないこと。半同棲では頑張りすぎに注意しましょう。もちろん、真面目に家事や節約をこなす心がけはいいのです。もともと半同棲はだらけやすい生活になりやすい傾向があります。家事や節約をサボりやすい。ルールも役割分担も曖昧になりやすい。正式な同棲ではないため、油断するとすぐ生活が緩みます。あまり生活が緩みすぎると半同棲の破綻にもつながります。半同棲を失敗させないためにも、きちんと家事をこなす姿勢は立派です。しっかり家事をすれば半同棲から結婚もスムーズになるでしょう。しかし、頑張るのはいいですが、頑張りすぎには注意してください。何もかも頑張ってしまうと、半同棲とはいえ、息切れしてしまいます。いつも最高の料理を作るために頑張る。ピカピカになるまで丁寧に掃除をする。毎日、欠かさず洗濯をする。お金の節約も、あらゆる欲望を振り切り、厳しく心がける。いくら半同棲とはいえ、頑張りすぎると、楽しみより苦しみの方が増えるでしょう。ストレスが増えてしまい、精も根も尽き果ててしまいます。途中で燃え尽きる可能性があるのです。家事を頑張るのはいいですが、頑張りすぎないようにしましょう。目指したいのは、ほどほど、です。常に最高の料理を作らなくても、普通の料理で十分です。ピカピカになるまで掃除しなくても、気持ちよく生活できる程度の掃除でいい。洗濯も毎日するのではなく、数日に1回で間に合うでしょう。節約も常に心がけるのではなく、たまには贅沢をすることも大切です。たとえ自分が行う家事にミスや失敗があっても、自分を責めません。疲れた時は一旦半同棲を中断するのも悪くありません。頑張るのはいいですが、頑張りすぎないこと。頑張りすぎない方が半同棲は長続きします。家事も節約も頑張りすぎないようにする。半同棲で心がける30のマナーと注意点。その23。半同棲の公表はなるべく控えるのが賢明。半同棲の公表は慎重になりましょう。恋人と一緒に暮らしていると友人に話したくなるかもしれません。自慢をして羨ましがられたい。同棲生活の幸せを話して周囲から羨ましがられると承認欲求を満足できるでしょう。しかし半同棲の公表は信頼できる人を除き、なるべく控えておくのが賢明です。信頼できる人に半同棲の悩みを相談するときならいいですが、自分からずけずけ話すのは注意した方がいいでしょう。安易に公表すると思わぬ展開を招くことがあります。理由は2つあります。理由1、半同棲に対する世間の評価が低い。一般的に半同棲に対する世間の評価はあまり高くありません。同棲ならまだいいのです。期限付きと結婚前提の同棲なら計画的で真面目な印象があります。結婚に向けて歩んでいる印象があるので周囲から応援されることが多いでしょう。しかし半同棲の場合は世間からは遊び感覚という目で見られる傾向があります。半同棲を恥ずかしい行為と考える人は一定数存在します。普通に公表しただけのつもりが思わぬ誤解をされるのは不本意でしょう。疑わしく思われるならまだいい方で、時には非難や悪口を言われることもあるため注意が必要です。理由に、トラブルに波及することがある。 反動性を自慢することで思わぬトラブルに波及する場合があります。例えば、会社の上司に知られて交通費の支給が変更になる可能性があります。パートナーの親にバレて大きな話に発展することもあるでしょう。パートナーのプライバシーが外部に漏れて二人の関係にひびが入ることもあります。むやみに公表をすると人づてに話が伝わります。噂はデリケートな内容ほど伝わるのが早い特徴があります。反動性の公表は人を選んで十分注意しておく。反動性で心がける30のマナーと注意点。その24。以心伝心にも限界がある。何から何まで言わなくてもわかるで済ませない。反動性が長く続くにつれてお互いの理解が深まります。最初は驚いた価値観や生活習慣の違いもしばらく経つと慣れてきます。反動性を通してお互いの私生活が分かることでより深く理解ができるでしょう。最初は慣れなくてもある程度時間が経つと同じことの繰り返しになります。すると言わなくても分かることがだんだん増えてきます。言わなくても私の習慣を分かってくれる。言わなくても考えていることを察してくれる。もちろん以心伝心ができるのは素晴らしいこと。以心伝心は深く理解し合っているからこそ可能になるコミュニケーションです。日常の軽微な範囲なら以心伝心に頼るのもいいでしょう。分かりきったルールをいちいち確認すると煩わしさが目立ち現実的ではありません。しかし何から何まで言わなくてもわかるで済ませるのはよくありません。以心伝心に頼りすぎるとコミュニケーションが不足して誤解すれ違いを招きやすくなります。例えば感謝を伝えるとき言わなくてもわかるで済ませるのはよくありません。きちんとありがとうと言葉に出して伝えるようにしましょう。感謝はどんなに二人が深い関係になったとしても必要な習慣です。たとえ結婚して夫婦になったとしても感謝だけはきちんと言葉に出して伝えることが大切です。折り入って伝えたいことがあるとします。この時も言わなくても察してくれるで済ませるのはよくありません。きちんと言葉で伝えないと思っているだけでは相手に伝わりません。大事なことであればあるほど以心伝心に頼らずきちんと言葉に出して伝えましょう。コミュニケーションの過度の省略は関係悪化を招く原因になります。何でも以心伝心に頼るのではなく、重要なことであればあるほど言葉に出して伝えることが大切です。何から何まで言わなくてもわかるで済ませるのではなく、大事なことはきちんと言葉に出して伝える。反動性で心がける30のマナーと注意点。その25。原則として反動性では自宅に友人を招かないのが無難。反動性では自宅に友人を招かない方がいいでしょう。同性ならまだいいのです。同性ならあくまで二人の生活環境です。ルールや役割分担を決め生活費も折半しているなら半分は自分の環境と言えるでしょう。もちろん同性でも無断で友人を呼ぶのはよくありませんが、事前にパートナーの許可があれば許容範囲内と言えるでしょう。しかし反同性の場合は違います。住まわせてもらっている立場ならあくまで相手の生活環境です。相手に迷惑をかけながら住まわせてもらっている状態なので、友人を呼ぶのはずうずうしいと言えるでしょう。友人が自分の知っている人でも、他人が部屋に入ってこられるのは抵抗があるもの。たとえ住まわせている立場であっても、友人を呼ぶにはあまりに余裕のない環境と言えるでしょう。二人でさえ狭い部屋に友人を招く余裕はほとんどないはずです。生活費を折半していたとしても油断は禁物です。プライバシーやセキュリティの問題もあるため安易に呼ぶのはリスクがあります。 自分の部屋だと思い込んで身勝手な判断や振る舞いをしているとトラブルを招く原因になります。原則として半同棲では自宅に友人を招かないのが無難です。ただし例外もあります。人間関係の輪を広げたい場合もあるでしょう。半同棲でも部屋の間取りに十分な余裕がある場合もあるでしょう。相手から自宅に呼んでもよいという許可があればその限りではありません。半同棲の場合、自宅に友人を招かないようにする。半同棲で心がける30のマナーと注意点。その26。風邪をひいたときどうするか。半同棲中に難しいのは風邪をひいたときです。半同棲中、風邪をひくことがあるでしょう。自分が風邪をひくこともあれば、相手が風邪をひくこともあります。普通に考えるなら、風邪をひいたら治るまでは半同棲を中断、と思うかもしれません。都合が悪くなった時、すぐ中断できるのは半同棲のメリットの一つです。ところが、実際にその状況になると、意外と判断に悩む場合が少なくありません。看病をするため一緒にいたい、こういう時こそ一緒にいてあげたいと思う人もいるでしょう。体調が悪い時こそ献身的に看病をすれば一気に心の距離を近づけるチャンスになります。一方、風邪をうつされたくないからしばらく半同棲を中断させたい人もいるでしょう。二人とも風邪をひくとぶり返しやすくなるため完治まで長引く可能性があります。看病をするため半同棲を続けるべきか、風邪をうつされたくないからしばらく半同棲を中断すべきか、どちらも自由に選択できる半同棲だからこそかえって悩ましい問題なのです。結論から言うと、ケースバイケースです。風邪をうつされてもいいのかうつされたくないのかで対処が変わります。看病をしに行く場合、風邪をうつされてもいいからそばで看病をしたいという人もいるでしょう。看病をしに行くなら風邪をうつされない工夫をしておくのがいいでしょう。例えばマスクを着用したり、うがいや手洗いをしたりなどです。うつされる可能性をゼロにはできませんが、注意することならできます。看病をしに行くが止まるのは避けるという中間で対処するのも一つの方法です。相手が弱っている時こそ献身的に看病をすれば絆や愛情を深める機会になります。半同棲を中断する場合、試験や試合など近日中に大事なイベントがあって絶対病気を避けたい場合もあるでしょう。進路や進学に影響する場面では慎重になる必要があります。確実に病気を避けたいなら、相手の理解を得た上で完治するまで半同棲を中断させるのも英断です。本当は看病に行きたいが大切な時期なので分かってほしい。丁寧に事情を説明すればきっと理解してもらえるでしょう。一緒にいたい気持ちがあったとしても我慢も必要です。しばらく会わない時間を作った方が恋愛感情を長く保つコツになります。風邪をひいたときは、状況に応じて対処を考える。半同棲で心がける30のマナーと注意点。その27。半同棲が相手の親にバレたとき、どうするか。半同棲中、相手の親にバレることがあります。バレる状況は様々です。相手の親が急に自宅を訪問してきた。相手が口を滑らせて親に話してしまった。第三者が相手の親に連絡をした。親に挨拶を済ませているなら問題ありませんが、半同棲では挨拶が省いて行われる傾向があります。半同棲の場合、親への挨拶は任意ですが、いざバレると印象が良いとは言えません。ここでどうするかがポイントです。 まず、相手の親に反同性がバレたら、きちんと事情を説明するのが得策です。その場から逃げたり、対話を拒んだりするのは、ますます悪印象です。中途半端な状態で交際を続けていると思われると、けじめのない人物、遊び感覚の生活、と誤解されます。いざ、正式に結婚をする際、こじれる場合があります。バレてしまえば、覚悟を決めて、きちんと説明するのがいいでしょう。親と会えるなら、時間を決めて会いに行き、きちんと事情を説明します。親と会うことが難しいなら、せめて電話で事情を説明しておくのがマナーです。いずれも、覚悟を決めて、きちんと説明するという点は共通です。事後連絡にはなりますが、少しでも好印象を持ってもらうため、親と向き合う姿勢が大事です。とりあえず、悪く誤解されないよう、きちんと事情を説明することが大切です。親に挨拶をしたからとはいえ、必ず結婚しなければいけないわけではないため、安心してください。きちんと説明しておきたいポイントは、次の3つです。1. 交際相手として、時々泊まらせてもらっていること。2. 遊びの気持ちで反動性しているわけではないこと。3.二人で協力しながら生活をしていること。親と話をするとき、同性や反同性という言葉は禁句です。同性や反同性という言葉にネガティブな印象を持つ親もいます。時々泊まらせてもらっている、時々一緒に生活しているなどの表現がいいでしょう。大切なことは誠意を見せること。きちんと事情を説明することで状況を理解してもらえるよう心がけることが大切です。相手の親にバレたら覚悟を決めてきちんと事情を説明する。反動性で心がける30のマナーと注意点。その28。喧嘩をしたらすぐ解消するよりまず冷却期間。反動性中に喧嘩をすることもあるでしょう。価値観の押し付けや不快な生活習慣だけとは限りません。態度や言葉遣いが悪くて相手を不快にさせることもあるでしょう。嘘をつかれることもあれば裏切られることもあるでしょう。不快な出来事が起これば感情的になって喧嘩に発展することもあるはずです。喧嘩をしたときすぐ反動性を解消したくなるかもしれませんが、ちょっと待ってください。理性と自制心を失っているときは本当の自分ではありません。勢いに任せて反動性を解消すると後悔する可能性があります。では、どうするか。喧嘩をしたら、まず冷却期間を置きましょう。こういうときこそ反動性のメリットが活かせる場面です。いざとなったとき、自分の生活拠点に戻ることができます。緊急事態が発生したとき、お互いに自分の生活拠点があるのは反動性ならではのメリットです。反動性を中断してしばらく会わない時間を作ると、だんだん気持ちが落ち着いてくるでしょう。冷静になれば、つまらないことで喧嘩をしていたな、と気づくこともあるでしょう。自分が間違っていたことに気づくこともあるはずです。時間はあらゆる興奮を鎮める特効薬。時間を置くことで自分の反省を促したり、言動を改善したりすることもできるようになります。正常な思考状態に戻れば正常な関係にも戻りやすくなるのです。喧嘩をしたらすぐ解消するより、まず冷却期間を置くようにする。反動性で心がける30のマナーと注意点。その29。反動性を解消するときの3つのポイント。すべての反動性が幸せな結果を迎えるとは限りません。中には悲しい結果に終わることもあるでしょう。 反動性を通して相手と相性を確認した結果、結婚できないと判断したら解消です。反動性の解消は一般的な同性の解消より容易ではありますが、油断は禁物です。反動性であってもいい加減な解消の仕方をすると、やはりこじれることがあります。引き際が肝心です。反動性を解消するなら、次の3つのポイントを心がけましょう。ポイント1。まず、落ち着いて話し合う。喧嘩であろうと何であろうと、感情的になって、急な解消はよくありません。ある日、突然、いなくなったり、荷物を持って、急に家を飛び出したりするのは、できるだけ避けたい終わり方です。暴力や虐待など緊急性がある場合を除いて反動性の解消は冷静な話し合いから始めるのが得策です。二人の余裕があるタイミングに反動性を解消したいことを伝えましょう。いきなり話し始めるのではなく、きちんと話し合いの場を設けて伝える方がいいでしょう。とにかく反動性を解消すると自分の主張だけ言い張るのではなく、丁寧に事情を話した上で解消したい旨を伝えましょう。相手が納得してくれなくても冷静を保って話を続けます。別れ際がこじれると生活費の日割り計算などの話し合いがしにくくなるだけでなく、嫌な思い出までできてしまいます。きちんと理由を説明して相手の同意を得てから反動性の解消をするのが得策です。ポイント2。所有物や生活費の計算の話し合いをする。反動性の解消で重要なのがお金に関することです。家賃や水道光熱費などお金を出さないまま同性解消をするのはよくありません。きちんと金額を計算して必要な支払いを済ませた上で同棲を解消します。もし2人でお金を出し合って購入したものがあるなら、どちらが引き取るか話し合いましょう。ペットに関しては命を持った生き物なので慎重に話し合ってください。ポイント3。最後は必ず感謝を伝える。原因が何であれ、最後はきちんと感謝を伝えてから終わりにしましょう。最後に暴言を吐いたり悪態をついたりするのは社会人としてふさわしくない態度です。短い期間であっても幸せな反動性生活を築けたのは事実です。たとえ喧嘩をして険悪な仲になっていたとしても、最後はきちんと感謝を伝えるのが礼儀です。今までのことに感謝を伝えてから別れると、余韻の良い終わり方ができます。反動性を解消するときのポイントを押さえておく。反動性で心がける30のマナーと注意点。その30。反動性の中途半端を正すには、正式な同棲をするのが近道。反動性では中途半端な状態になりがちです。現実として反動性は遊び感覚、泊まりに行く感覚に陥りやすい特徴があります。もちろん意識の高いカップルなら反動性でもしっかりできるでしょう。きちんとルールを決めて生活費も出し合い、二人が力を合わせて協力すれば反動性でもうまくいきます。反動性から結婚できたカップルも数多く存在しています。しかし、すべてのカップルがきちんとできるとは限りません。泊まりに行く感覚が抜けない。どうしても遊びの気持ちになってしまう。役割分担が曖昧。お金のルールも中途半端。結婚の話をしたくてもなかなか真剣に向き合ってくれない。気持ちといい状態といい中途半端なのは気持ちよくありません。何もかも中途半端になると恋人関係まであやふやになります。きちんとしたくても中途半端な状態がなかなか改善しない悩みも多いのではないでしょうか。もし反動性の中途半端な状態に限界を感じたら、ある解決策があります。 反同性の中途半端な気持ちを正すなら正式な同性をするのが近道です。反同性の途中からでも正式な同性に移行ができます。二人で新しい部屋を見つけ、引っ越しをして一緒に暮らし始めます。完全な同性に移行すれば、遊び感覚や泊まりに行く感覚が消え、真面目な感覚が強くなるでしょう。完全に二人の生活環境になるため、お金の折半もしやすくなります。ルールも役割分担もきちんと決めやすくなります。形式がしっかりすれば、生活費の問題も曖昧な役割分担も一気に解決するはずです。同性と反同性を比較したとき、結婚にステップアップしやすいのは、やはり同性です。反同性という形式に限界を感じたなら、同性への移行を一つの選択肢として検討してみてください。このままでは良くないと思ったら、早めに相談を持ちかけるのが得策です。反同性の中途半端を正したいなら、正式な同性に移行する。反動性で心がける30のマナーと注意点。まとめ。その1。反動性の意味を理解する。その2。いきなり動性に抵抗があるなら、まず反動性から始めてみる。その3。動性と反動性の5つの違いを理解しておく。その4。お泊まり、反動性、同性の違いを理解する。その後、同性のメリットを確認する。その6、反動性のデメリットを確認する。その7、反動性の場合、大家や管理会社に相談する。その8、同性生活、反同性生活、夫婦生活の暮らし方の違いを把握しておく。その9、反同性をするなら、なるべく、期限付き、と、結婚前提、で始めるようにする。その10、価値観と生活習慣の違いを、前向きに受け入れる。その11、プライバシーを侵害に注意する。その12、反同性であっても、相手の所有物を使うときは、一言断りを入れる。その13、少しでもストレスが減る工夫をする。その14、反動性でも家事の分担はきちんと決めておく。その15、反動性の主導権は原則として家の契約者にあると考える。その16、お金に関することだけは曖昧にせずきちんと決めておく。その17、生活費の折半の仕方は曖昧にせずきちんと話し合う。その18、私物の持ち込みが限度を超えないようにする。その19、気遣いと思いやりのある行動を心がける。その20、反動性でも恥じらいを大切にした行動を心がける。その21、時には我慢と諦めも受け入れる。その22、家事も節約も頑張りすぎないようにする。その23、反動性の公表は人を選んで十分注意しておく。その24、何から何まで言わなくてもわかるで済ませるのではなく、大事なことはきちんと言葉に出して伝える。その25、反動性の場合、自宅に友人を招かないようにする。その26、風邪をひいたときは状況に応じて対処を考える。その27、相手の親にバレたら覚悟を決めてきちんと事情を説明する。その28、喧嘩をしたらすぐ解消するよりまず冷却期間を置くようにする。その29、反動性を解消するときのポイントを押さえておく。その30、反動性の中途半端を正したいなら正式な同性に移行する。